こんにちは、日本から雪村です。
こんにちは、同じく日本からムンゾーです。
お聞きの番組は移民の息抜きポッドキャスト版です。この番組は目下日本で息抜き中のカナダ移民雪村がムンゾーさんとおしゃべりをしてさらに息を抜く番組です。
はい
はい、
とうとう日本国内
そうです
からは最後
そうです。
ああ、またカナダに戻ってしまうのね。
そうです。
ああ
、早いです。
早い、1年早い。
早いですね。
うん、まだからもうすぐ帰ってくるなって思ってたんだけど、うん、もう終わっちゃう
そうなんですよ。
はあ、じゃあ後でまた旦那様っていうか、なんだったっけ、名前が出てこないよ。
ベルガさん、
ベルガさんの、はい、なんていうの、旅の状況もまた後で教えてください。
はい
はい、
今日はそのベルガさんの話を一番最初にしようと思います。
はい、はい、じゃあ始めてください。お願いします。
はい、ベルガさん、自転車で日本縦断を達成しました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう奥様内緒の子も手伝って。
そうそうです。5月末にですね、
はい、
北海道の宗谷岬に無事到達しまして、
あ、はい、
まあ、4月の上旬からなので約まあ2ヶ月ぐらいかけて、
はい、
全部で2900キロを走破しました。
おめでとうございます。
はい、
すっごいな。そんなに
早かったですね。
うん、自転車こぐの早いもん。
早い。なんかトンネルが一番怖かったらしいんですけど。
ああ、やっぱり暗いから。
暗いし、あとなんか、うん、歩行者用の幅が取ってあるところがすごい少なくて、
うんうん、
もうなんかほぼ幅がない、車との、
はい、
距離がすごく短いので、
うん
うん、そういうとこがちょっと怖かったらしいんですけど、でもカナダで自転車乗ってるのと比べると、
はい、
カナダって一応自転車用のレーンがあるところはあるんですけど、
うん、
ないところはもうなんか車が本当わが物顔で通っていくんですよ。で、なんか自転車どけみたいな、なんか自転車引いたろみたいな感じで飛んで取っていくから、
許せないわ。
それと比べると日本はまだなんか車が自転車をこうちゃんと認識してくれるから、うん、それは良かったと言ってました。
そっか、
はい、
へえ、カナダ怖い。
カナダ怖いんですよ。で、まあトンネル以外は結構楽しいんだそうで、
うん、
あと時間と金銭が許せばまだまだ続けたかったみたいです。
ああ、そうか。そうね、やっぱり時間とお金で一番大事なもの2つね。
そうですね。で、
なるほど。はい
はい、でベルガさんのゴール数日前くらいに私も東京から新幹線で北海道入りしまして、
はい、
私は東京から北に向かう新幹線に乗ったことがなかったから、
うん、
北に行くのが下りっていうのがすごい新鮮で。
ああ、うん、下り、あ、なんか、そうか、新鮮だね。東京起点になってるもんね、あれ全部、上りと下りって。
そうですよね。そうそう。うん、だから、あれが新鮮だなと思ったのと、
うん、
あと、北海道は、初北海道だったんですけど、
うん、
なんだろう、日本語が通じる異国っていう感じ。なんか、
ああ、はい。
もう印象がすごい今まで私が見てきた日本と違うなって感じで、
うん、
なんか例えば色彩、色が、
はい、
なんか私が見てきた本州の日本はすごい濃い、
うん、
なんかく暗い目の濃い、例えば緑とかなんですけど、
うんうんうん、
北海道ってなんかすごい水彩画って感じで、なんか
あ、パステル調な感じ。
そうですね、なんか黄色を帯びた黄緑がベースかなみたいな、うん、なんかね、うん、色も違うんだと思って、うん、びっくりしました。
あ、へえ、色が違うんだ、うん、
そうそう。であとなんか雪の対策だと思うんですけど、
うん、
信号がこう本州で見るのって横だけど、うん、そうそう縦なんですよね、
うん、あ、ごめんね、言っちゃったよ。
文蔵さんは北海道は行かれたことあったんでしたっけ？
あ、ちっちゃい時ね、本当小学生の時に親のなんか慰安旅行に連れられていたのと、
ああそうなんだ、
うん、あとはもう成人してから友人の結婚式で、それ本当目的地だけ、もうピンポイントで行って帰ってっていうだけ。
ああなるほど。
うん、あでも信号機の盾はなんで知ってるかっていうと、福井も盾だから。
あれそうだったっけ。
うん、
え、福井あの全域
結構盾、
ね、あそうでしたっけね。あら、うん、行った時に
覚えてない。
覚えてねえな。あれ
雪積もるからね、重くなるからね。
そっか、横しかも私福井でレンタカー運転したのに、なんで覚えてないんだろう、う
ん、なんで覚えてないんだろうね。横もあるよ、横も確かにあるんだ、でも盾。
そうなんですね、うん、あじゃあ北海道だけってわけじゃないんですね。
そうね。
なるほど。そうで、あとあの北海道また別の雪対策で、その車道と歩道の境目に沿って、はい、なんか普通はあの電灯がついてるじゃないですか、
うん、
なんか、
うんうん、
細い柱で上から電灯が下がってみたいな、あれの代わりになんか矢印が等間隔で並んでるんですよ、う
ん、矢印？
そう、赤い矢印、下向きの。
え、下向きの赤い矢印？
そう、なんか多分それは、うんうん、雪でこう道の線とか分かんなくなるから、
うんうん、
そのまあ路肩に乗り上げないようにか、なんかその矢印がここが端っこですよっていうのを示すのかなと思って、
うんうん、あ、ここよみたいな。
うん、
へ
え、ずーっと並んでたから。
ああそう、あなんか何こう歩道の端っこの方にずっと電気っていうのが街路樹じゃないや、なんて言うんだろう、
うん、
なんとか灯
街灯じゃないです
か、ね、街灯みたいなのがこう並んでるよね、
うん、
それがいわゆるこう上からビューンと鉄のこう支柱が伸びてって、
うん、
でグイーンとカーブして下の矢印になるの。
そうそう、
はあ、へえ、ここ本当かよ。あそうか、へえ、でも矢印が出てたってことよね。
そうそう、
じゃあ電気はどこにあるの。
なんかその矢印の真ん中に
うん、
あの点点点点ってなんか点がついてて、うん、あの縦長にそれがなんかこう順番に光ってって、
うん、
なんかあの夜でも分かるみたいな。
へえ、私一瞬そういう形だったらスズランなのかなって思ったのね。
スズラン、
スズランってお花、
ええ、
あれ北の方のお花じゃなかった。
あ
まあいいや、置いとこう。まあ来月ということで調べておこう。
ツイッターであの写真もし載せれたら載そうかな。
だそうですね、はい。よろしくお願いします。
はい。で、まあそうや、あ私はあの札幌までその電車、うん、列車で行って、うん、
はい。
でそこからレンタカーで宗谷岬まで行って。
はい、
であの日本海側沿いに北上したので、
はい、
まあ、途中から利尻島の利尻富士っていうなんか大きい山が、綺麗な山があるんですけど、
うん、
あれを左に見ながら運転してって、
はい、
で宗谷岬でベルガさんとあの、うん、自転車を拾って、
うんう
ん、でそのまま車で南下して旭川に寄って、
はい、
で北海道の最高峰の旭岳にあのロープウェイで登って、
うん、
だからなんかあの山の上の方はまだ雪が残ってて、なんでその雪景色の中をちょっと歩いたりして、で札幌にまた戻る途中に夕張に寄りました。
うん、はい、あすごい。
うん、あの夕張ではリスナーのゆいまるさんのお店。はいはい、快速旅団にお邪魔させていただいて、は
い、すごいいいな。
ね、ゆいまるさんと、
うん、
団長さんと、
うん、
あと柴犬のニコちゃんに、
あ、かわいい、
はい、お会いしました。
あ、いいな、楽しそう。私ね、あの番組好きです。
うん、ほのぼの
とね、ほんと短い感じでコンパクトにまとめられてて、
ですよね。
で、なぜか店の状況の、うん、入荷状況とか聞いてるのが、
そうそうそう、あのとゆいまるさんもあのポッドキャストの番組、うん、幹事長のいいこと教えちゃうでしたっけ、
うん、そうですね、はい、いいこと教えちゃう、
はい、それ の, あの収録スタジオ、繁盛スタジオそれもちらっと見せてもらって
楽しそう。
で、まあ、滞在時間は短かったんですけど、
はい、
あの夕張のお話を聞かせてもらったり、
うん、
あとあの団長さんはじめカープファンなんですね、あそこ。
なぜ
なんか出身があの岡山とか その辺。
へえ、団長さんが、
はい、
へえ、
ベルガさんもカープファンなんで
なぜ、それこそなぜ
ベルガさんもあの日本で住んだところが広島に近いので、
あ、そっか、
はい、赤ヘル好きなんですね
そうなんだ。
それでちょっとまあ盛り上がって、あの、うん、北海道限定のカープのトートバッグ、
うん、
カープが勝つべさって書いてあるやつをいただいて、
へえ、
はい、ありがとうございました。
あ、どうもお世話になりました
はい、またレンタカーで札幌まで戻って、
はい、
日本ハムと、
うん、
あの中日の試合があったんでそれを見て、
はい、
それで東京に戻りました。
はい、セパ交流戦、うん、あ、違うわ、日本、日ハムってセか、セリーグか
だったかな、うん、カープとは
あ、パだよ、
違ったな、どっちだったか忘れてしまった
日ハムがパで、
え、
中日はセ、
ほうほう、
うん、でもセリーグのセって何のセか知ってる、
セントラル、
よかった、
あ
パは
パシフィック、
よかった前テレビ見てたらね、セントラルとパントラルって言ってたやつがいてね、
パントラル
クイズでね、なんか誰か回答してたパントラルリーグ、
パントラルってことだ、
違うですね、パシフィックですね、はい、よかった、
はい、
とりあえず分かって知っていたと、
はい、
はい、野球の試合は楽しかった、う
ん、あの日ハム、ベルーカさんが日ハムのジャージを買って応援してたんですけど、
うんうん、
あの9対2でボロ勝ちして、
うん、
なので楽しかったです
あ、そっか、いやでも大谷君はねもう向こう行っちゃってるから、
そうなんですよね、ちょうど、
ね、入れ違いってやつか、
はあ、まあ、そんな感じで北海道を楽しみました
北海道で印象に残った食べ物は、
ホタテとか、
うん、
ウニとか、うん、イクラが乗った三色丼を食べたんですけど、
はい、
まあ、めちゃめちゃ美味しかったです。
うわ、いや楽しそう、美味しそう北海道って期待しちゃうよね、やっぱりその辺ね、
うん、あとあの、途中で寄って町でナヨロっていうとこあって、
は
い、
うん、
でそこはあのアスパラガスの名産地だそうで、
はい、
うん、アスパラが料理出たんですけどそれもすごく美味しかったです。
ホワイトアスパラ、
うん、緑の、
あ、緑の、あ、
は
あ、へえ、
美味しかったです。
いいね、うん、なんか北海道って食べることしか思いつかない
なるほど、
うん、他はなんかどっか寄ったところとかで それ、うん、その土地のものとか食べたことある、食べたとか、
北海道で、
うん、なんかそういうのってあるのかな、私よく知らないんだ、
あ、
全体で、あの全体で全部出てくる感じなの、
あ、
まあ、鮭とか
そうですよね、でもきっと地域によってあるんでしょう ね、ここはこれが名産
ねえ、
うん、
何日間ぐらいかけたの、
何日間かかったかな、1週間ぐらいいたかもしれないですね、
はい、じゃあ1週間ぐらいずっといろんなとこ回ってたんだ。
そうですね。
へ
え。で、あ、そういえばあのその福井で私が、うん、あの、はい、文蔵さんに会いに行った時に、
はい、
あの使ったレンタカーは、
うん、
そんなことなかったと思うんですけど、うん、あの北海道で借りたレンタカーが、
うん、
あのなんだろう、スピードをこう出しすぎると、
うん、
あのスピード超過を検知しました、安全運転を心がけましょうっていちいち言うんですよ。
へえ。そこの制限速度を超えると、
そうそう、そう、
あ、そこの制限速度をいちいち感知して、
あ、うん、全部なんか60キロを超えると、
はい、うん、
なんか、うん、スピード超過を感知しましたみたいな。言って
くるんだ。
そう。
うわ、そんな北海道みたいな広いところでいちいちそれ言われると大変だよね。
うるせえのって。で、さらに、その、まあ、目的地をセッティングして、そこまで行くじゃないですか。
うん。
で、その目的地ついて、まあ、運転終わった時に、
うん、
あの運転ご苦労様でしたって言って、
うん、
なんかあの今回はあのなんかスピードの出し方が安定してましたとか言って、
うん、
で次はあのいいスタートに心がけましょうとか、なんかそういう評価を下すんですよ、私の運転に対して。
そんな評価いや。そうなの、そんな、うん、すごい、なんかそれって多分いいシステムなんだろうけど、なんか
いいのかな、
ちょっと鼻につくシステム。
そうそう、なんかすごいこうあの広いから北海道、
うん、
で、まあ、周りにも車あんまいないようなところを走って、うん、ああ綺麗な景色だな、空も綺麗だし、あ、うん、牛がいるよとかってなんか追いながらこう、うん、運転いい気持ちで運転してたら、
うんうん、
あのスピード超過を検知しましたって言うんですよ。もうなんかあのそのままアクセル踏み込んで、
うん、
ものすごいスピードで路肩に突っ込んで、
うん、
ちょっとした事故を起こしてやろうかと思って、あのそれはただ腹立ったってだけじゃなくて、うん、そうなった時にどういう反応を示すのかなっていうのが知りたくて、
うん、そうだね、痛いよ、もしかして通報してくれるかもしれないよ。
通報してくれるのかな、なんて言うんだろうと思って。
そうだよね、大丈夫ですか、うん、とか言ってくれる。
ああ、そうやって言ってくれるのかな。私はなんかだから言ったじゃないですかとか言われるかと思って。
ああ怒られる。
そうそ
う。いや怖いよ、でも。でも聞いてみたいよね、なんていうのかね。やってみた？
やってないです。その勇気はなかったです。
それってなんかそのままスピード緩めないで走っていくとずっと言い続けるの？
いや、もう一回そうやって言ったら、
うん、
あとはまたなんかその60度から下に下がってまた60度超えた時にまた言うけど、
うんうんうん、
あの一回言ったらその60キロ過ぎてる間は黙ってる。
黙っててほしいよね、
うん、
でも止められないしね、向こうで設定してあるものだからね。
そう、
勝手に自分たちで止められないよね、
うん、あでもそういえばなんか高速走った時は、
うん、
高速に入ったっていうのを分かったみたいで、
うん、
その時は文句言わなかったですね、
うん、あ、そうなの。あったまいい。
あったまいい。
ますますにこう憎たらしいやつ。高速入ってるとちゃんと検知するんだ。まあわかるだろうね、うん、高速はね、確かに。
そうそう。
へえ。
あ、まあ北海道聞いてくださってる馬鹿さん。
うん。
うん、以前一度お会いしたことありますよね、文蔵さんと一緒に、はい
はあ、お会いしたかな、
あの京都で、
あ、お会いしました、覚えてます、覚えてます、はあ、はいはいはい、はい、
その時に確かの、北海道がお好きっていう話を聞いたと思うんですけど、
いや覚えてないよ、ごめん、すっかり忘れて、でも馬鹿さん覚えてる、読み方がね、あの違う読み方なんだったんやね、
あ、そうそうそうい
や馬鹿にしましょうよ、
馬鹿に
そっかそっか、
あの あ、なんかわかるなって思った。あの北海道が好きな人、
うん、
うん、あのなんかちょっと日常と違う感じがするから。
あ、じゃあ
本州から行くと。
あ、そっか。じゃあ馬鹿さんかな。私マリボッコリいただいたもん。
あ、そうそうそう、そうでしたね。
ね、
うんうん、
今回マリボッコリの場所には行かなかったよね。
あ、行ってないですね。あっちの方行ってない。
旭川は動物園は行きました？
あ、動物園は行ってないですね。
とりあえずそのなんとか岳っていう山を目指したのね、
うん、そうです、そうです。
へ
え。でそ の, あのまたさっきの馬鹿さんの話に戻るんですけど、
はいはい、
そのそういえばそうだったなって、あの北海道がお好きだったなっていうのを思い出したとともに、う
ん、はい、
つい先日あの大阪の地震があったじゃないですか。
うん、
で確か茨城の方なんですよね。
あ、いやちょっとね、強いとこだったよね、
うん、そうそう。で私があの、うん、ベルガさんと、お友達に会いに遊びに行ったのも茨城だったんですよ、うん
う
ん、
あ、
数ヶ月前に、はい、そう、うん、でその友達もやっぱりあの震源地近かったから、
うん、
あのなんだ家 の, あのガラス製品とか、
うん
うん、そういうの全部壊れちゃって、で子供さん の, あの学校とかも数日お休みになったりとかして、うん、大変だったみたいですけど、
なんかねちっちゃい子がね怪我さえしないように、うん、怪我さえって怪我とか、
うん、
怖い思いてとかね思なんか残っちゃうとかわいそうだしね、
うん、そうそう、皆さん、うん、あのご無事だといいんですけど、マシカさんも含め、はい、
うーん、あのとりあえずニュースで名前を見なかったので、
うん、
知ってる人の名前をねニュースで見ることがないから、
うんうん、
とりあえずは大丈夫なんだろうとか思って、
うん、
勝手に解釈してましたけどね。
そうね、
大変な思いしてらっしゃる方いっぱいいると思うので、
うん、
お見舞い、ね、お見舞い申し上げます。この場をお借りして、
はい、
うん、
ご無事ですように。で、ね、まあ、あの以上が一番最初の話題でした、
はい、以上北海道の話でした。
はい、
はい、
次はですね、
うん、
あのトイックのテストを受けまして、
はい、
その結果が出ました。
もう出たん？
出ました。
ああ
、あの5月の下旬に、
はい、
東京の吉祥寺駅から徒歩圏にある成蹊大学、
はい、この名前知らないけど大学ね、
はい、っていう大学であったんですよ。
はい、は
いはい、で私もなんかあそういえばこういう大学あったようなっていう感じの、
うん、
あんまり頭になかったんですけど、
うん、
あの卒業生を見ると、
うん、
例えば中井貴一とか、
へえ、
片桐はいりとか、
へえ、
あと安倍首相も
なぜ
この大学の出身だそうですよ。
じゃあいわゆる名門っぽいところで、
ね、ですかね。うん、であのキャンパスはあの緑が多くて、
うん、
あの鳥の声あのさえずりとかがする落ち着いたキャンパスでした。
うーん、
で、まあ、結構人多くてやっぱり、
うん、
受けに来てる人、
はい、
で結果が数日前に送付されてきたんですけど、
こっちがドキドキ、ごめんね。
前回が、それまでの自己最高得点の905点でした。
はい、
で目標が920点でした。
はい、
で今回なんと
満点は何点？
満点は990点です。
はい、はい、じゃあ今回はなんと、
なんと、
はい、
830点。
あ、私満点だったのかと思ってたんだけど、なぜそこでスコアを落とすかな。
めっちゃ落ちました。
え、なんで、なんで、何があったの、何があったの。
言い訳をすると、
うん、
テストの内容がちょっと変わったんですよ。
あ、
ちょっと前から
なんか、うんうん、
なんか出方みたい、問題の出方みたいなの少し変わって、
うんうん、
まあ、それにちょっと ついていけなかったのかな。で、あと、まあ、あの 1年あの英語から離れていたので、まあ、 まあ、ベルーガさんと話すときは英語ですけど、
うん、
なんか勉強とかあんましてなかったからっていうのが言い訳ですけど、でもショック
800点でショックって言ってるよ本当しかももうすぐ900点で、でも、まあ、前のスコアがね、
うん、
今までのスコアが安定して900点台出してたってことを考えると、
うん、
ショックだよね。
今まで私あのトイック多分 5,6 回受けたことあるんですけど、
うん、
下がったことなかったんですよ。
いやそうだよね、
うん、余計にショック。
あそうだよね皆さんだから英会話って続けることが大切だってすっごいわかるよね英語とか英会話とか、
うん、
もう続けないと、
うん、
やっぱりこうあっという間に落ちていくよね
っていうことなんだよね。
落ちるって言っちゃったよ
落ちた、めっちゃ落ちた。あと前回はあの、うん、リスニングとリーディングっていう2つのカテゴリーがあるんですけど、
はい、
リスニングの方も満点だったんですよ前回。
ああそうだよね、
うん、そう。でも今回、
うん、
リーディングよりも悪かったんですよリスニング。
えなんで不思議
不思議でしょ。
そこ不思議。
そうそう、前回はそのテスト勉強した時に、
うん、
あのリスニングのこう聞くと音声聞くと、
うんうん、
わなんかすごいゆっくり丁寧に喋ってるから全部聞こえるって思ったんですよ。
あそうなの。
そうでも今回は、
うん、
練習した時とかもテストの時も、うん、なんか、うん、あれ今なんて言ったっけってなんか逃したりとかちょっと聞き取れなかったっていうのがあったりとかして。
あそうなんだ。
そう
へえ。
なのでちょっと仕事あのカナダでの仕事復帰に一番不安があるんですけど、
うんうん、
まあ、
うんうん、
あの、うん、カナダに戻ってまたしばらくしてからリベンジした方がいいかなと。
そうだね、
はい、
やっぱ少し慣らし運転必要だね
ですね。
いや本当人間ってね、なんか使わない能力って勝手に忘れていくから、
うん、
本当にいや戻すのはすぐ戻れば、ね、戻っちゃう。自転車の乗り方忘れないようにきっと。
あはは。
でも2週間寝込んだだけで歩けないからね最初。
ああなるほどね、
うん、筋肉弱っちゃってるし歩き方も下手くそになってるから、
はいはい、
1週間寝込むと人って歩けなくなるんだよ。
そうかそうか、
うん、でもちょっとずつ歩けばもうあとはいつものようにスタスタッと歩くようになるからそう、いかにやっぱり練習とかなんか継続、
うん、
続けていることって必要だよね。
ですね。
うん。
はい。
なんかすごい、すごい怖っ。それにしても怖いわ。
あ。まあ、以上です。
わかりました。頑張れ。
頑張ります。で、最後は、まあ、前回の収録以降、東京でしたこと。
うん。
で高尾山に登りました。
お
あの東京近郊にある、
はい、
あの一番気軽に登れる山。
そうそう聞いたことある。なんか日焼けに人がいっぱいって聞いたことがある、うん、
でこれは高尾山は高さが599メートルだそうです。
はい。
で、ロープウェイとかあるんですけど、
うん、
それを使わずに、
うん、
もう下からあの初心者用の道を登ったんですけど、
はい、
傾斜が結構あって、
うん、
なかなかに疲れたんですよ。1時間半くらいで登頂したと思うんですけど。
じゃあ早いよね。
早かったかな。
1時間半だ。早いよね。途中休憩した。
うん、一応したことはしたんですけど。
へ
もっとかかったのかな。まああの登頂はできて、
うん、あそうか。でも高尾山の高さだと、
うん、
そうか分かんない。テレビとかで見てるさエベレストのアタックとかと同じ系列で考えちゃったから
全然違います
途中休憩して最後朝早く
いやもうあの軽装で
あの酸素は大丈夫でしたか？
酸素とかなくて大丈夫です。はい。で、あの景色はすごい良くて、
うん、
あの富士山も見えるんですよ。
あそこいいよね。いいよね。
知らなかった。そう。で、やっぱりあの平日だったけど人がすごく多かったですね、うん、上の方。
いいよね。富士山とか見えるところって、
うん、
あんまりなんていうの、障害物がないじゃない？
うん。
東京とかから見るのと違って、
うん、
ビルとか途中にないから、
うんうん、
あの綺麗だよね。綺麗っていうか、
そうですね、
スカッとしてるよね、
うん、
いいな。大きく見える、そんで、
うん、あ富士山でもあの、いや近、もっと近い山、山があって、うん、その合間に富士山の頭が見えるかなっていう感じだったんですよ。
あそうなんだ、
うん、はい、
でも近い山はあってもその上越えてくるの富士山って。
そうそうそう。
へえ、すごいよね。さすがだよね、富士山ってね。
さすがですよね。やっぱ注目しちゃいますよね。あ富士山だ、うんうん、
でなんかね、日本人なんだなのかな、なんか富士山っていうとなんかすごく特別枠で考える。
うん、わかる。
うん、
は
あ、なんかどっちかというと正義っぽい、正義っていうの、
うんうんう
ん、なんて言ったらいいの、政治っぽい、
そうですね、
うん、感覚で見ちゃうよね。
うん、わかるわかる。他の山とやっぱちょっと違うんですよね、存在感がね、
うんうん、ちょっと違う、うん、でいろんなところでほら、あのなんていうの、北海道でもなんとか富士って言ってたでしょ
う。あそうそう、利尻富士やったから
見てきたところ、はい、やっぱ地方の人もいろんな形のいい山を見ると、
うん、
やっぱ富士山の名前つけたくなるんだよね。
そうです ね, ね、確かに確かに。
へえ、いやー楽しかったね。じゃあね、
うん、で今度はスタンドアップコメディを、
はい、
下北沢に見に行きました。
はい、下北沢ね、わかります。いいね、あの町ね、なんか若くなった気がする、あの町。
あそうなんだ、私初めて行ったんですけど。
あそうなんだ。
すごいなんかこうなんか迷路みたいだった、あの駅の周りの。
あはい、
なんだろう、商業エリアっていうか
商店街みたいなところ。
うん、
うん、
でもなんか面白そうなのがいっぱいあるんだろうなと。
だと思う、うん、本田劇場とかあるとこだよね。
本田劇場、
うん、本田劇場って結構いろんな人がね使う劇場なんだけど、ちっちゃいんだけど、そのいろんなちっちゃい劇団とか。
ああそうなんだ。
本田劇場行けたら結構頑張ったよねみたいな感じはするんだけど。
そうなんですね。
うんうん、で私は自分が住んでたわけじゃなくて友達が住んでたんだけど、
うん、
あのその友達はそんなにお芝居が好きとか、
うん、
芝居やってるから住みたいってわけじゃなかったんだけど、偶然その辺に住んでて、
うん、
でおしゃれな街だから、
うん、
あの気に入って住んでたんだけど、
うん、
他は先輩がね、あの演劇やりたくて、
うん、
30になってから、
うん、
30超えてから上京して、
うん、
もうどうせだからもう下北沢に絶対住みたいって。
へ
え、お芝居を志すなら下北沢に住みたいって。
ああそうなんだ。
意気込んで来てたよ。どこに住んだんだろうどこに住んだかは知らない
けど。なるほど。
うん、
でその下北沢の駅近くにある、
はい、
グッドヘブンズっていうパブがあるんですけど、
はい、
そこで、まあ、あの週に2回くらいかな、
うん、
なんかスタンドアップコメディをやってて、
はい、
で私たちが見に行った時は、
うん、
全部で8人くらい の,、うん、あのコメディアンが1人 10分くらいずつ、
うん
うん、ジョークを話して、
はい、
で基本英語なんですけど、
なので、あ、そうなんだ、
うん、なので、まあ、英語系の出身者が多いんですけど、
うん、
でも中に日本人のコメディアンも3人いて、
うん、
でそれぞれその英語でジョークを言って、
うん、
で客層も欧米人の人が多かったんですけど、
うん、
まあ、日本人とかあと中国系の人もいたな。
楽しかった？
結構ね、思ったよりは面白くて、でその次の週も行くつもりだったんですけど、
うん、
ベルガさんが風邪をひいてしまって、
あら、
なのでまあ行けずにベルガさんそのままカナダに帰りました、
うん、あらもうカナダ？
今もうベルガさんカナダで、
あ、
はい、でアパート見つけてるとこ、あの新居を、
あ、そっか、
はい、
スタンドアップコメディっていうのは、
うん、
いわゆるなんか私もニューヨークとかであるスタンドアップコメディとか聞いたことあるんだけど、
うん、
あれはこうなんか規定っていうか、これを持ってこれだ、こういう条件でこれはスタンドアップコメディとかってあるの？なんか何て言ったらいいんだろう、コントは含まないよとか。
ああ、そうですね、コントはちょっとスタンドアップコメディと違う、なんかだいたい一人ピンで話をして、
うん、
でなんかまあでもなあのジョークにもいろんな種類があって、例えばなんか言葉遊びみたいなジョークもあるし、
うん、
なんかなんかこう日常の周りのものについてこれってこんなことおかしくないとかそういう感じのもあるし、
うんうん、
なんか自分の体験についてこんなことして大変だったのみたいな、うん、こんなこと起こったみたいなのもあるし、
うん
うん、でまあコントに近いといえば、なんかそういうこういうシチュエーションでなんかその人一、うん、人なんだけど、まあ、いろんな人の役になって、
うん、
でその中でジョーク言うとか、
うん、
そういうのもあるかな。
私もね、その初めて聞いたそのなんていうの、名称を聞いた時、スタンドアップコメディっていう名称を聞くと、
うん、
どうしても直訳してなんだなんなんだって思っちゃうから、
あ、
なんでそういうだろうとか考えて、
あ、そうかそうか、そうそう、あの多分まあ一人でマイクの前に立って、
うん、
話すから
っていう感じだよね、
きっとね、
なんかそんな感じするよね、
うん、
うん、それはベルマさんと二人で見に行ったの？
そうです。でなんか思ったより面白かったから、あの、うん、バンクーバーでもそのスタンドアップコメディやってるところが何か所かあるのは知ってたから、
うんう
ん、なんかあの行ってみようかって、
そうだね、
うん、話をしたとこです。
よく見つけたね、そんな日本でやってるってこって。
まあ、北米のコメディすごい好きで、
うん、
でこっちに来てネットフリックスってあるじゃないですか、 うんうん、あれをちょっと見始めたんですよ。
はい、
そしたらそのスタンドアップコメディアンのショーを、
うんうん、
見れるんですよね、
うんうんうん、
すごい面白くて、
うん、
じゃ あ, 日本でもなんかやってんのかなって調べたら、
うん、
そこが出てきたっていう。
あ、でしかも今自分たちは近くにいるぞみたいな、
ね、そうですね、
いいなあいいなあ、楽しそう。東京に住んでるとそういう、住んではいないけど東京に長いこといる時間があると、
うん、
そういうところにふっと行けるからいいよね。
そうですね、
そうなんだよ、そうなんだよ。だから私も東京にいた何年間かの間に何かあったらとにかく行こう、すぐ行こうっていう思って、
うん、
いつも思ってはいた。
なるほどね、
うん、思ってるだけでなかなか実現しないことも多かったけど、
うん、
あの福井だとガイタレ来ないのよまず。だからガイタレのコンサートがあったら絶対に楽しいのが当たり行くぞって決めてて。
なるほどね。
チケットがなかなか取れなかったけどね。
うんうんうん。
でも昔だったからネットの抽選とかじゃなくて。
ああ。でも。
もうとひたすらひたすらその発売開始の10時に、
うん、
もう。目の前に自分の前に電話2台ぐらい2回線ぐらい引いてたから、それでもう交互にずっと
すごい
もう電話かけまくって取ったけどね。昔はね、今もうネットでやるよねみんなね、
うん、
抽選とかも多いよね。
そうですね、
そうだよ。昔はそういう撮り方してたから懐かしいわ。
なるほどね。
はいはい、すいません。
でもう一個あの、はい、他に行ったのは、はい、帝国ホテルにアフタヌーンティーをしに行きました。
あ、いいね。
あの
いい気分。うん、
うん、これはあの予約をしたと思ってたんですけど、
うん、
行ってみたらなんか、はい、リストになくて私たちの名前が
行きません。
あの予約どうやら私は完了してなかったらしく、
うん、
なんでリストになかったんですけど、
うん、
あの向こうがあの2時間の席を用意してくださって、
へ
ー、何時まででよければ用意できますと言ってくださって、
うんうん、
じゃあそれでお願いしますって、
うん、
食事も早めに持ってきてくれて、
あ、よかった。
そうで、あの値段もそのオンライン予約と同じ値段でしてくれて、
すごい余裕。
そうなのですごくありがたかったです。
へえ、
帝国ホテルさんです。
おしゃれしていった。
おしゃれちょっと頑張っていきました
ね。え、うん、あの服装そんなに関係ないとかいいとか言われても、とりあえずそういうとこ行くからにはおしゃれしたいよね。なんか
そうですね、
なんかしたいっていうかちょっといい気分になりたいから。
あ、
うん、
そっかそっか。
なんかそのアフタヌーンティーとかって、あれ、あのなんていうの、鳥かごじゃないけど、
そうそうそう、
なんだもんかごみたいなのが、
そうそうそう、それです。
ドンとくるやつ。いいな。で紅茶がなんかこうなんていうの、なんていうの、急須の上になんか帽子かぶせてあるみたいな。
あ、そういうのもありますね。
あの人くるやつ。
そうです、そうです。あとスコーン、スコーンも。
そうそう、スコーン作る、いいな。スコーンと生クリームといちごジャムつけるの好きなんだ。
ああ、その生クリームなんですけど、
うん、
あのクロテッドクリームっていう、
うん、
バターと生クリームの中間のがあるんですけど、
あ、聞いたことある、美味しいんですよ。
そうそう、あれがいいんですよ。
美味しそう。アフタヌーンティーっていくらするの？
帝国ホテルのは一人、うん、何倍だっけな、うん、4600とかそれぐらいだから。
そうか。服装とかって別に、うん、そんなにあのなんていうの、高度があるわけじゃないよね。
そうですね。
ですね、
高度は確かなかった気がする。
ね、もう最終的にどうしても行きたかったら、
うん、
もう汚い格好で行っても入れてもくれるよね。
おそらく
端っこの席でいいから。おそらくね。
そう。
そう。いいな、楽しい、行きたい。またなんかどっか行く時があったら、
うん、
一人で入ってもいいんだよね、そういうとこね。
そうでしょうね。
ちょっと自分が強ければね、
うん、
自分を持って強く行きますよ。
はい。
じゃあ今雪村さんは、うん、カナダに向けて、もう帰る準備の最中？
そうです。もうちょっとで出発なので、
はい、
でスーツケース2つあるんですけど、
はい、
それあの1人で、あ、羽田から行くんですけど、
はい、
1人であの羽田までスーツケース2つ持って電車で行くのは地獄だと思って、
うん、
なので今日さっきあの1個スーツケースを郵送してもらいに、
うん、
コンビニに行ってきました。
あ、羽田に送るんだ。
そうです。
でまた向こうの空港で乗り換えとかあるでしょ
う、
う
ん、
その時はポーターの人がいるのかな、なんか
多分乗り換えの場合はその最終到着地まで、
うん、あ、そうか、うん、あ、そうか、向こうがやってくれるんだ
と思います。はい、のはずです。はい、
あ、で最終到着地タグでくっついてるもんね。
そうそうそう、
荷物に。はあ、寂しくなるわって、なんでお前だったらもっともっと努力すればいくらでもちょっと会えたんだけど、気がついたら1回だけしかも来てもらったんで、ごめんね。
いやいやいや、あっちまでしたもんね。
いや、ありがとうございました。
いいえ、こちゃん。
とりあえず、今回教えていただくお話は、
は はい、以上です。
以上ですか、はい、ありがとうございました。で次の、配信までの間に、うん、雪村さんはカナダに、はい、戻ります。
はい、戻って仕事に戻って、
はい、
またカナダでの日常が始まるはず。
そうだね。
で、
そうだね、
はい、で7月分の収録は、
はい、はい、
まあ、多分大丈夫と思うんですけど、
うん、
まあ、もし忙しくてダメだったら、うん、またムンゾーさんの番組の「ムン日」にメールをさせていただけると
助かります。あ、そうだね、
はい、
ありがとうございますこちらこそムンゾーンになるかもしれません
はい、了解です
はい、ありがとうございました。じゃあ1年間どうでしたか？
いろんなことできて楽しかったです。
うん、よかったね。家族とも楽しく、ね、
うん、そうですね、
いっぱいどっか行けたみたいだし、
はい、
よかった。また今度日本に戻ってくるのはいつになるかまだ分かんないけど、
また、そうです
ね、うん、ね、休みが取れたら、
はい、
いらして、いらしてって、はい
また遊んでください。
こちらこそよろしくお願いします。私も行けたら行きます
あ、お願いします
行けたら行くって行けないよって言ってるような感じだよねいやでも、ね、行きたい気持ちだけあります。
はい、それが第一歩です。はい、
はい、はい、そうですね、一歩は出ました。
はい、
はい、ということで今回これで、以上でした。
はい、お話は日本から雪村と、
はい、同じく日本からムンゾーでした。
またね、
またね。